柔和な人々は幸いであると主イエスは言われました。この主イエスの言葉は差し当たってそんなに難しいところはないようです。柔和な人、いかれば優しい人、穏やかな人、言葉や態度にトゲトゲしいところがない人、そういう人は幸せだと誰もが受け入れることであろうと思います。そして今このように言い換えてまいりましたときに、すぐに気づかされることは、これは何よりも他者との関わりにおいてまず問われることであるということです。あの人と一緒にいるとなんだかこちらまで心が穏やかになってくると、幸せな気持ちになってくると、私どももぜひそういう人になりたいと思います。少なくともこの教会の礼拝にいらっしゃっているような皆さんはそういう願いを抱いておられると思います。トゲトゲしい人、意地悪な人、あの人と一緒にいるとなんだかもうそれだけで疲れると、そういう人にはできればなりたくないと、それが私どもの共通の願いであると思います。今私がそのようなことを話し始めたときに、すでに皆さんの心の中にさまざまな思いが生まれてくると思います。そういう作業を丁寧にすることも大切であるかもしれません。柔和の人は幸いだという主イエスの言葉は私どもの生活に深く関わるからです。いや、もちろん主イエスの言葉というのはどの言葉も例外なくそうなのですけれども、しかしこの柔和な人は幸いだという言葉は特に私どもの生活の本当にその隅々にまで深く関わってくる言葉だと思います。私どもが日頃している生活の中での本当に何気ない一言、本当にちょっとした態度、そういうところに柔和な人は幸いだという主イエスの言葉が飛び込んでくると。昨日のこと、一昨日のことと、いやそれどころか朝起きてからこの時間までのことを振り返って、果たして自分は柔和だったかなと、それが即座に自分は幸せだったかなという問いにもなるかもしれません。ついイライラしてトゲトゲしい言葉を語ってしまう、それが態度に現れてきてしまう、そういうことがあったかもしれません。あるいは逆に隣人の柔和でない態度に自分はこんなに傷つけられたという経験を思い起こしておられる方もここにいらっしゃるかもしれません。しかしおそらくそのような消極的なことばかりではなくて、あの人の柔和な言葉に自分は救われた、あの人の優しさに触れて私は本当に慰められたという幸せな経験をしておられる方も大いに違いない。そしてここは率直に申したいと思いますが、きっと皆さん自身だって自分も柔和に生きることができた、優しい言葉を語ることができた、そういう幸せな経験をきっと少しは持っておられると思うのです。その意味で私どもは柔和な人は幸せだという主イエスの言葉をすでに納得して受け入れ始めているものだと思います。しかしそこでもう少し考えを深めてみたいと思います。今私がここに立って説教するときには このマタイによる福音書第5章の最初の部分を少しずつ読み進めております。心の貧しい人は幸せだと、悲しむ者は幸いだと、主イエスの祝福の言葉を一つ一つ読み進めております。でそのためにもちろんと言ってよいと思いますけれども、説教の準備のためにさまざまな参考書を読みます。特にこの部分について書かれたものは大変豊かですから、全部読むだけでも大変ですし、しかしまたそれは大変楽しい作業でもあります。一つ私が必ず目を通しているのは、これは書物とは言えないところがありますけれども、私どもと深い関わりにあります横浜市路教会のホームページに藤掛純一先生の説教が掲載されている。主イエスの語られた8つの祝福の言葉についての説教であります。そんなに長いものではありませんから、ぜひ皆さんもお読みになるといいと思います。市路教会のサイトのトップページに聖書が教える幸せというボタンがありますから、そこをクリックするとすぐに入れます。でその中で柔和な人々の幸いについて藤掛先生がこういうことを書いておられる。柔和な人々は幸いであるという言葉を読んで、しかし私たちは次のようにも思うのではないかっていうんです。柔和になれるのは幸せな人だけだ。私はとてもそんなおっとりと構えていられるような状態にない。私は柔和に生きることができるほど幸いではないし、そんな余裕はない。これは簡潔な文章ですが、大変急所をついた言葉だと思います。つまり柔和な人は幸いだということを言葉を、しかし我々はこのようにすり替えてしまうことがあるのではないかっていうんです。柔和になれる人は幸せだと、あるいはもっと言い換えて幸せな人だけが柔和になれると。でも自分にはそんな余裕もないし、自分は不幸だから、こんなに苦労があるから、だから柔和になれなくたってしょうがないでしょう、仕事が大変、子育てが大変、親の介護がいつまで続くかわからない、しかも自分の苦労を理解してくれる人は誰もいない、家族も理解してくれない、教会だって頼りにならない、渡る世間は鬼ばかり、そんなところで優しく穏やかに柔和に、いやいやそんなこと言われたって絶対無理、幸せな人は柔和になれる、そんなの当たり前でしょう、でも自分にはそんな余裕はない、自分が満たされているとき、精神的に余裕があるとき、特に自分の立場が守られているとき、そういうとき私どもは柔和になれるんです。そんなの当たり前ですけれども、主イエスが語られたことはどうもそういうことではないだろうということは皆さんもお気づきになると思います。いつも優しく穏やかだと思われていた人が、ひとたび自分の立場が危うくなると突如として鬼のような姿を見せるということは決して珍しいことではないのであります。私ども自身がそういう弱さを隠し持っていることを認めないわけにはいかないのであります。幸せだったら優しくなれると、 私どもが生まれつき持っている優しさというのは案外その程度のものでしかないことが多いのです。けれどもそれは大変わがままな、大変罪深い優しさであると言わなければなりません。主イエスはすでに心の貧しい人は幸いだ、悲しむ者は幸いだと言われました。そしてこの後では義に飢え渇く者は幸いだと言われたのです。この柔和な人の幸いというのは義に飢え渇く思いと一つになるようなものです。なぜこんな不正がまかり通るのか、そのことを悲しみつつ心の底まで貧しくなってしまいながら、なおそこで柔和に生きるのです。しかし一体どこの誰がそんな祝福の歩みを作ることができているのだろうか。しかしまさにそのようなところで私どもは主イエスに招かれているのだ、主イエスに呼ばれているのだということに気づくべきだと思います。柔和な人は幸いだというこの言葉は他の誰の言葉でもない主イエス・キリストの言葉です。この方は誰よりも皆さんの幸せを願っておられるお方です。あなたには幸せでいてほしいんだと、誰よりもそう願っていてくださるお方が柔和な人は幸いであると、そう言われたのは、それは柔和への招きであると読み替えてもよいところであります。今日は月の最初の日曜日ですから、この後聖餐を祝います。その時に必ず読む聖餐への招きの言葉があります。おそらく皆さんの多くがもう覚えてしまったのではないかと思います。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさいというのであります。私があなた方を休ませると、主イエスが私どもを招いてくださったのは私どもが疲れているからです。私どもが重荷を負っているからです。自分はこんなに疲れている、こんなに重荷を負っている、それなのに優しく穏やかに柔和にって、そんなことを牧師に言われたって絶対無理と。そうです、一人では絶対無理です。私どもは自分の疲れを自分で癒すことはできないし、自分の重荷を自分で軽くすることも本当はできないのです。疲れているから優しくなれないし、優しくなれないからますます疲れる、それどころか互いに重荷を負わせ合うようなことをしてしまうのであります。けれどもそのような私どもが主に呼ばれている、招かれている、そのことに気づくべきであります。あなたは疲れているね、重荷を負ってるね、私のもとに来なさい。主イエスは私どもが何で疲れているか、どういう重荷を負っているか、よくご存知なのであります。その主イエスが続けてこう言われたのであります。マタイによる福音書第11章の28節以下をもう少し続けて読んでみます。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる、そう言われるのです。主イエスは私どもに何としても真実の安らぎを与えたいと願っておられるお方です。 そのお方が言われるのであります。私のもとに来て、私の優しさを学びなさい、私の柔和を真似してごらんなさい。その主イエスの呼びかけが今この食卓からも聞こえていることに気づくべきなのであります。柔和な人は地を継ぐと言われます。この主イエスの語られた言葉は旧約聖書詩編第37編の11節のほとんどそのままの引用であります。主がこの柔和な人の幸いを語られたときにすでにこの詩編第37編の全体を思い起こしておられたのではないかと多くの人がそう考えます。先ほど購読詩編で読みましたが、改めて開いていただいても良いと思います。ちなみに旧約聖書といえば868ページになります。詩編第37編、このような言葉で始まる。悪事を図る者のことで苛立つな、不正を行う者を羨むな。この言葉を読むだけですでに自分の立場を守られた人が幸せだから柔和になれるということとは随分話が違うようだということにすぐにお気づきになると思います。幸せだから柔和になれるとかそんなことを言ってない。悪事を図る者、不正を行う者に取り囲まれて、そのために自分は傷つけられているのです。7節以下、沈黙して主に向かい、主を待ち焦がれよ。繁栄の道を行く者や悪巧みをする者のことで苛立つな、怒りを解き憤りを捨てよ。自分も悪事を図ろうと苛立ってはならない。悪事を図る者は断たれ、主に望みを置く人は地を継ぐ。しばらくすれば主に逆らう者は消え去る。彼のいたところを調べてみよ、彼は消え去っている。そして11節でこういうのです。貧しい人は地を継ぎ、豊かな平和に自らを委ねるであろうと。でこの貧しい人は地を継ぎと訳されている言葉がかつて用いられておりました口語訳聖書では、柔和な人は、柔和なものは国を継ぎと訳されました。主イエスが語られたのはこの引用です。つまり主イエスが柔和な人が幸いだと言われたその背後にこの詩編があり、その原文のヘブライ語が貧しいと訳されたり柔和なと訳されたり、しかしまたある人は力を用いない人、暴力に訴えない人とそのように訳しました。悪事を図る者に取り囲まれて、しかし暴力に訴えない、柔和に生きる、そのために貧しさに耐えなければならない。なぜそんなことができるのか。7節で沈黙して主に向かい、主を待ち焦がれよとそう言います。主なる神を信頼しているのです。それゆえに力を用いず柔和に生き、貧しさに耐え、苛立ちに勝つことができるのです。私がこの詩編を読みますときに、やはり何といっても心を動かされるのは最初に出てくる悪事を図る者のことで苛立つなという言葉です。 一節以外にも苛立つなという言葉が何度も繰り返されていることにお気づきになったかもしれません。ついでに言えば、かつて用いられていた口語訳では心を悩ますなと訳されましたが、私はこの新共同訳の苛立つなという言葉が、好きですというと少しおかしなことになるかもしれませんが、この苛立つなという言葉は少し、正直に言って少しドキッとしますね。私自身がよくイライラしていることを正直に認めないわけにはいかないからです。皆さんの多くがこういう私の思いを共有してくださると信じますが、私どもが自分の心をどうすることもできない、自分の心を持て余してしまう一つの場面はイライラしてしまうことだと思います。そういう時だと思います。自分の方が正しいのに、なぜこんな不正がまかり通るのか。正義感の強い人、そして私のようなと言ってもよいかもしれませんけれども、せっかちな人はよく苛立つものだと思います。そのイライラはまず他者に向かう、しかしまたそれが神に向かうことさえあります。こんな事態をそのまま放っておかれる神とは一体何をしておられるのか。そしてその神様を本当に信じることができなくなると、正しく生きようとすることがなんだかバカバカしくなってきます。自分も悪事を図ろうと苛立つという、この詩篇が書いているようなことが実際に起こるのです。けれどもそこで、柔和に生きるためにどうすればいいのか、せっかちな心を変えればいいのか、心持ちを変えればいいのか、そんなことはこの詩篇は言っていない。ただ主を信頼せよと、そのように言います。幸せな人は柔和になれるなどということはもはや全く問題になりません。貧しさの中で、惨めさの中で、苛立つのでもなく、絶望するのでもなく、まして他者を攻撃するのでもなく、ただ神を信じる、そこにそれこそ柔和と呼びうるような心が私どもの心の内にも作られていくと信じます。主が祝福なさった柔和とは、機能持ちようとか倫理的徳目とかそういうことでは決してないのです。神を信じる、ただそれだけなのです。もう自分で自分を守る必要もない、神が私を愛してくださるのだ、それゆえにもう苛立つことなく生きることができる。しかし改めて問います。一体それを実際に成し得ている人が実際にはどこにいるのでしょうか。主イエスご自身がしかし柔和を貫かれた方でした。私は柔和で謙遜なものだから、その私の優しさをあなたも学びなさい、そう言われた主イエスがご自身の柔和をどのように貫かれたか、マタイによる福音書はこの柔和という言葉を3度用いました。ついでに余計なことかもしれませんが、他の3つの福音書には一度も出てこない言葉です。マタイによる福音書が特に柔和な主イエスの姿を大切にしたとも言えます。その3度というのは、1つは今日読んだ柔和なものは幸いだというところ、もう1つは今読みました、私は柔和で謙遜なものだから私に学びなさいと、第11章29節。それから3度目は第21章の5節であります。主イエスがこの福音書の最後で、 十字架につけられる。そのためにエルサレムという都に入られた時、主イエスはロバに乗ってエルサレムの都にお入りになりました。それは先ほど読みましたゼカリヤ書第9章が予言している通りのことであります。ロバに乗った主イエスの姿を福音書は描きながら、このお方こそ柔和な方だ、柔和な王だとそのように言いました。当時の軍事力の象徴であった馬に乗るのではなく、徹底的に柔和になっておられる、ロバに乗ってというのはそういうことです。そしてその柔和な王はその週のうちに本当に殺されておしまいになりました。考えてみれば、これは大変厳しいことであります。詩編第37編が教える通りに、柔和を貫かれたお方がたった一人だけこの地上に存在したと、けれどもそのお方がついに殺されてしまったということは、私どもにとって大変厳しいことであります。悪事を図る者のことで苛立つな、あなたは柔和に生きなさい、いやいやそんなこと言ったって、そんなこと言ってたらこっちがやられてしまうではないかと我々がブツブツ言っている間に、けれどもこの方は本当に殺されておしまいになりました。それは私どもにとって、私どもに対して大変厳しい問いかけになっていると思うのです。今日の説教の題を優しさだけで勝てるのかといたしました。優しさだけで勝てるのか、柔和な人が地を継ぐのだ、この地の支配者所有者になるのだというこの主イエスの宣言は、私どもに対する、この世界全体に対する大変厳しい問いかけになっていると思います。挑戦になっている、チャレンジになっていると言い換えても良いかもしれません。優しさだけで勝てるのか、優しさを貫かれた主イエスはけれども結局敗れたではないかと、そう見るのか、いや違う、優しさを貫かれた主イエスは見事に勝利なさったではないか、そう見るのか。ここで私どもは信仰の決断が迫られていると思います。柔和だけで勝負なさった主イエス、ついに殺されてしまわれた主イエスを神は死者の中からよみがえらせてくださいました。それはある意味では今なお苛立ち続けている私どもに対する大変厳しい裁きになっているということもできるかもしれません。優しさだけで勝てるのか、今も問われていると思います。主イエスキリストのお蘇りはこの地上に神の優しさの勝利が打ち立てられたということの確かな印であります。そして私どもがしているこの礼拝は、この聖餐の食卓は、この神の勝利を記念するものでしかないのであります。そしてこの食卓から招きの言葉が聞こえるのであります。疲れているものよ、重荷を負っているものよ、 どうか私のもとに来てほしい。そして私の優しさを学んでほしい。おそらく私どもは死ぬまでこの主イエスの問いかけの前に立ち続けなければならないと思います。主イエスが再び来てくださるその日まで私どもは柔和な人は幸いだというこの主イエスの約束の前で繰り返し挫折するほかないのかもしれません。まだこの世界は力ずくの生き方がまかり通っているのであります。優しさだけでは生きていけない、それこそが現実であるかのように思えるのです。けれども神による優しさのご支配は主の復活においてすでに始められております。そして主はこの世界を本当に神のものとするために必ずもう一度来られる。私どもはその日を待ちつつ主の柔和を学びつつ、けれどもこの聖餐の食卓を祝いながらマラナタマラナタ主イエスよ、どうぞ来てください。この地上はあなたによって新しくされなければなりません。その祈りを新しくさせられるのであります。柔和なものは地を継ぐというこの地とは、その通り私どもが実際に足をつけて生活をしているこの地上のことであります。この地上が新しくされないといけない、神の手からもう一度受け取り直さなければならない。地を継ぐというのはそういうことです。力を持っている者が力ずくで支配するこの地上のありさまは間違っているのです。ごく一部の豊かな者が地上のほとんどの富を独占しているのは神の御心に沿うことではないのです。力に対して力が、暴力に対して暴力が、憎しみに対して憎しみが向かい合うこの世界の姿は必ず改められなければならないのです。神の優しさが支配するこの地上にならないといけない。神はしかしそのために他の何をなさったのでもない。ご自分の独り子を十字架につけ、それをよみがえらせられたのであります。そこに神の愛の支配が確かに打ち立てられたのだということを信じて、私どもは今ここに生かされているのです。その神の支配を信じて、私どもも少しずつ主の教えてくださる優しさに生き始めることができるのです。そのための教会でなかったら何の意味があるでしょうか。今一度主の招きの言葉を聞きたいと思います。疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい。あなたは疲れているね。重荷を負っているね。その重荷の正体に気づいていますか。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを置いて、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。今新しい思いで主の優しさに生かされている私どもであることに気づかせていただきながら、主の聖餐に預かりたいと願います。お祈りをいたします。 主イエスキリストの父なる神、あなたに信頼することを忘れ、すぐに腹を立て意地悪な心になってしまう私どもであります。どうぞ憐れんでください。そのような私どもに、私の柔和を学びなさいと呼びかけてくださる主の招きに気づき、今本当に悔い改めることができますように、どうか私どもに信仰を与えてください。あなたの優しさが全地を支配していることを心から信じさせてください。そのゆえに私どもも主の優しさを映す優しさに生きることができますように、その望みを失うことがありませんように、主の御名によって祈り願います。アーメン。